さあ始まりました、
はい、
ヘアラジオ第6回、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
牛尾です。
山口です。
いや
ね、
ついに6回目を迎えました、
ね、そうなんですよ、
はい、
そして目の前には
うん
食べ物がありますね
そうです、前回のね、
うん
コーナーでやりました、
はい、
美味しそうなものを考えよう、
はい、
コーナーで出たやつを、
はい、
実際もう作りました。
よっしゃ、
うん、
互いに作りましたよ、
はい、
牛尾さんが、
僕は天津パン。
天津パンですよ、
はい、
これか。
そうです、天津飯のご飯がパンになっているという
普通にトーストにカニ玉乗ってますもんね。
乗ってあんがかかっています。
あ、いや怖いですよこれは。
いや食べてみましょうよ。
で僕がこちらですよ、
はい、
インド風お好み焼き。
うん、
お好み焼きをねインドの食材だけで作ったわけです、
うん、はい、
ナンの生地に、
うん
鶏肉、
はい、
ほうれん草、
うん、
ナス、
うん、
玉ねぎ、
うん、
これが入ってます、
はい、
その上にカレーソースをかけています。
だからお好み焼きみたいに焼いたってことですよね
そうそうそうそう、う
ん、それ上にカレーソースっていうのがよくわからないんですがカレーですよね。
カレーソースですねをかけましたよ、
うん、
さあ
どっちから食べてみます。
そらもう天津パンからいきましょうよ。
いやお前なんかお口直しに自分の食べようとしてますけど。
そうですよ、それは
まだわからないですよ。
ちょっとあなたから言ってみてくださいよ。
食べてみますよ。
はい、さあさあさあ、う
わ、いただきます。
はい、
サクサクのパンの上にね
まずいぞ。
いただきます。
はい、食べています。何なんですか。
うんとね、
うん、
40点
でしょうね、
うん、40点。
もう一口牛尾が今行きました。さてさて、
うん
うん、
まずくはないですよ。
まずくないんだ、
うん、時間がちょっと経ったので、
はあ、
もうちょっとパンがサクサクだったら、
ああ
43点にはなると思うんですけど
それだけ。でも食のレポートしないと。
いやだって、
うん、
うーん、ご飯の方がいいですねやっぱり。
いやそれはそうよ、
うん、
それはそうでしょ。
お前も食べてみて。
じゃあ僕食べてみますうん、
どうですか。
うん、なるほど、
うん、
いや60点。
あららら、あ結構、
うん、あ思ったほど悪くはない、
うん、
うんうんうん、
俺はだから、うん、すごく美味しいと思って食べましたから、
ね、なるほどなるほど、うん、普通にカニ玉が美味しい、
うん、
カニ玉を食べてる感じですね。
そう、
もうただただ天津飯の上の部分を食べてる感じ、
う
ん、
そう、
この下に米があっても成立する感じ。
ああ
、うん、パンがもう味旬では
いはいはい、
うん、そんな感じですね、
うん、だからそんなにまずくはなかったですね、
うん、そこまで言うほどまずくはない、
うん、
うん、面白くはなかったですね。
いや面白いとかじゃないんでね、はい、これ美味しいか美味しくないかなんでね。
はあ、結構これはもうでももういりません。
いやいやちょっと待ってくださいよ結構余ってるんですよ2人分作ったんで、ね、
食べてくださいという感じですね。じゃあ僕のインド風お好み焼き食べていいですか。
はい、
いただきます。さあカレーがね乗ってるわけです、
うん、
言います。うん、うん、まあ、30点。
えそうなん。え、
うん、なんか
いや泣いてる
作り方ミスったんかな。
え、
もうカレーと 小麦
ちょっと食わして。
うん、
いただきます、
うん、
え、
うん、
なんか食感が、
うん、
あまり良くないですね
食感が良くない、
うん、
なんか、ね、ぬるっとしてますね、
うん、
うん、
だからあ、
うん、
ぬるっとこう寝ちゃっとなんかこう、うん、なんだから
なんじゃないねこれ
なん、うん、そうそう、なんじゃないっていうか、
なんじゃないよ、
なんでしょうねこれ、
なんでしょうねって言うな
なんか生地と食材とカレーがバラバラ、
うん、バラバラですね、うん、
まずくはないっすよ。
まずくはないんですよ。だからもっとサクッとさせた方がいいね。
うん、
うん、
そうですね。やっぱり
そうだね、
うん、
だから結構作るときに水分多めで、うん、なんちゅうんかな、クリーム状態にしちゃったんですね。
はいはいはいはいはい、
うん
うん、
本来硬いですもん生地が。
そうですよ。
そうそう、それ伸ばして焼くんです
か。うんうんうんうん、
こうなるんかい。
だから、
うん、
ちゃんとした料理人の人が作ったらうまいかもね。
うんうん、
分量とかしっかりやって、うん、まずくはない。
まずくはないね。
うん、
天津飯もまずくはなかった。
うん、
だけどどっちももう食わなくてもいい一生食べたくない
はっきりと
こんなもんか、
うん、うん。改良の余地がありそうですね。
うん、僕のはね。
いや僕のもなんか
西尾さんのはもうそれ完成形でしょ。
だっていややっぱりだからその出来たてを食べた方がいいんですよ。
あ、まあね、
サクサクのパン逆に、
うん、
ちょっと元も子もないこと 言うんかもしれないですけど、うん、パンと焼いたパンと、うん、カニ玉を別々で出してもらいまして、うん、食う時に乗せて食うい
や同じでしょ味は。でも、
うん、これだったらいけるんじゃないかと思いますけどね。
だからまあ牛尾くんの勝ちですねこれは。
いいの？
うん、まさかの天津パンに軍配が上がりました、うん、僕の中ではそうです、はい、あなたはどうですか。
ドロー。
あ、ドローか、
うん、どっちもどっちかな。
なるほどね。
まあ聞いてる人もし興味あったらね、やってみたら
いいんじゃないですか。やってみてください。
こんな感じになります
ね、さあ、
はい、ということでね、
気を取り直して行きましょう。
テンション下がってますね。
あれ、まあ、店で出てきたらもうブチ切れるレベルです
。怒るレベルか。あんなもんですよ。
あんなもんですか、
はい、
はいはいはい。
ということでね、
ということでね、
前回から1週間ぐらいありましたけど、
うん、ありましたね。
何かありましたか。
まあいろいろあったでしょ。
うん、
何がありましたかね。そういえば単独ライブが決まりましたよ。
うん
うん、
そうです、
そうですよ。
広島と大阪で。
そう、嬉しいですね、う
ん、広島が7月7日、
はい、
大阪が7月20日。
そう、
大阪の単独ってどうなんでしょうね。
どうなんですか。まさか大阪で単独ライブできる日が来るとは。
本当に本当に
嬉しいですよ。ザザハウス、
ザザハウスで
行ったことないですけど、
うん
うん、結構やってるとこなんでしょ、いろいろ。
そうでしょうね、
うん、
楽しみですね。
楽しみですよ。
お客さん来るといいですね。
来るといいね、今まで僕らね、
うん、
あのチケット手売りでしか単独ライブしてないんですから。
そうそうそうそう、
そう
初めて今回。
そうそうそう、
抽選とかあるやつ。
そうそうそう、
いやなんかね、周りの人にね、うん、言われるんですよ。
言われますよ、
あの抽選当たるかなみたいな、ね、
当たる当たる当たる当たるでしょそれは。
店員割れ必死でしょ
そうなんですよ。ゆっくりお買い求めください、
うんうん、お買い求め、
まあまあまあまあ言ってるんですけれども。
寝起きですか。
そうなんですよ。
毎回寝起きですね。
僕は寝起きなんです。いやでもね、
はい、
何
ですか、
売り切れとかあるんかな、もしかして。
いや、なってほしいけどね。
なってほしいけどね、
うん、立ち見とかね、追加公演と
か、ね、うわ最高ですよそんなんやりたいわ。いや今回ね、僕ら単独ね、
はい、
おもろいですから。
あららららら、
結構おもろいと思います、
うん、
い
い具合に仕上がって
いい具合のことしますから、
うん
うん、前編、
はい、やっぱね、
うん、
こう淡々とネタやっていくだけじゃないと
言いますか、ね、ないんですね僕たちは。何かしますか。
こんなに言って大丈夫。
いや大丈夫でしょ、うん、いや今回多分一番すごい単独ライブになるんじゃないかなと、
うん、
もうワクワクします。
ワクワクしますね。
うん、僕ね、
はい、
誕生日なんですよ。
出ましたね、
5月3日、
はい、
嬉しいんですよ誕生日っちゅうものは、
うん、32歳。
32歳になりますね。
32歳ですよ。
誕生日プレゼントをね、
はい、
めっちゃもらいました。
もう？
もうライブで。
あ、お客さんに。
お客さんにいただきましてね、
うん、
そのお客さんがくれるものが全部ね、足の匂いを消すグッズなんですよ。
そうですか。
はい、結構聞いてくれてるんですよ
このラジオで言ったから。
そうそうそう、うん、だからソックスはもうめっちゃもらいました。
ソックス、
靴下
おう
だ、靴下はもうね10枚ぐらいもらいましたかね。
枚ってお前
20枚
即
20ソックス
あ20ソックスももらったもん。
20ソックスももらいましたよ。でさらになんか、靴の中に、
うん、
入れる消臭剤、ボールみたいな消臭剤だとか、 あ、はいはいはい、あとなんかね足にこう揉み込んでくださいみたいな粉、うん、
え
魔法の
粉
いただきました。
あそう、
うん、足にそれをすり込んで靴下を履いて、うん、でそのボールを取り出して靴を履けば完璧なんです、
うん、もう臭くなる要素が一つもない、
一つもない。しかもなんかあのこうやったら臭くなくなりますよみたいなことをただ教えてくれたりもするし、
あ
だからちょっと僕はいち早く、うん、
脱出した
足草生活から足を洗おうかなと、
よいしょ
思っていますよ。
よいしょよいしょですよ。
で
実際臭くなくなった。
それがですよ、聞いてください。
え怖いんですけど。
靴を洗いまして僕。
はいはいはい。
靴洗ったんですよ。
いいよ。
完璧。
うん、
でその洗った靴の中に消臭ボール入れました
よ。はい完璧。
うん、いい匂いになってますもはや。
わい最高。
うん、で足を念入りに洗いまして。
洗いまして。
粉塗り込んで、う
ん、
もらった靴下バッスン履いて。履いて大阪にね、
うん、
行ったんですよこの前。
はいはいはい。
うん、NGK ですよ。
うん、
で、NGK で靴を脱いだら、
うん、おい、
あれ？
どうした？
おかしいですね。
おかしいですね。
臭いですね。音響さん。
いや音響さん関係ない。
大丈夫でしょうか？
音響さん関係ない。
っていうことで、
ね、臭かった、
うん。臭かった。
音
響さん、
音響さんは関係ない。
だから僕たちそのまま漫才やりましたから。
足臭いまま。足臭いまま漫才やるのはいつもなんですよ。
足臭い
のが止まらないから。皆さん足臭いのを止めて漫才してるわけじゃないんですよ。
もうこのままやるしかないなっていう設定で漫才を、ね、やりました。
おかしいですねって、
うん。そうおかしいですね。そのまま漫才して。そう。
まあ治らんのか。
治らないです。やばい。でもまあうん、
緩和はされてる、
緩和されてたと思いたい、ちょっとはね。
あ、
うん、そもそも靴にめっちゃ臭い匂いついてたし、
でも洗っていったんでしょ。
洗っていったんですけどね。
皆さん足りてないそうです。
足りません。もっとです。お願いいたします。
そうですか。しかももう夏というかね、
うん、
暑くなっていくんで、
うん、
より一層でしょ多分。
そうなんですよ、これからの季節だから。もうサンダルみたいなのにしたろうかなとかね。
でもサンダルで劇場行ったら怒られるでしょ。
怒られるの？
あの、まあ、舞台とかもちろんダメですし、
まあ、舞台はね、
うん、
うん、まあ、そんな感じでね、
尽きないですね。
尽きないですよね、
匂いは。
うん、
ということでね、
うん、
このコーナーに行きたいんですけど。
何ですかコーナー。
今週の山口の忘れ物コーナー
という。いらない、いらない、そんなコーナーないでしょ。
またやってましたねあなた。
いやいや、やってないよ。
笑えないというか、ね、
いやもうやってないですよ。
あのね、いやもうプチ忘れ物ですよ。
そうよそうよ、
そうよじゃない。
でかいのやってないですよ。
でかいのはね、
昨
日でな散々ね、
うん、
もう新幹線に忘れてその荷物がもうスーツが東京まで行ってしまったとかね、
数回ね、
うん、ありますけども、
うん、
今回、
うん、
山口さんの部屋でね、
うん
うん、しばらく打ち合わせをして、
して
じゃあ出発しましょうかと、
うん、
で忘れ物ないようにということでね、
うん、
であなたリュック背負って、
リュック背負って
で家出たわけですよね。でしばらくして、
うん、
あ、うん、スーツ忘れたって言ってなんか当たり前のようにね言って、
うん、
ちょっと取り帰ってくるわ。
かわいいですね。
で僕は外で待ってた
ん
です、
うん、
で5分ぐらいしたらあなた戻ってきました。
戻ってきました。
はいはい、すまんすまんすまんって手にあのスーツケース持ってね、
持ってね、
でかるってたリュック忘れてきたじゃん。なんで一回リュック置いたの、
ねえ、
どういうこと。
いやちょっと注意力が3万5千になってた
し。いや3万ね、
3万
5千3万5千が多いかどうかわからんし、数値として。
うん、その時なんか靴下履き替えてなんかしたんですよ。
なんでそんなさ、
うん、
ことする。
やばいよね本当。
うん、1個やったら1個忘れる。
そうそうそう、あフロントラインさんのネタじゃないんですか。
いやありますけどねフロントラインさん。うん、いやもうだからこの1週間で、
うん、
次のね、
うん、
1週間までにまた忘れ物があったらその、うん、このコーナー続けていこうと思ってます
ね。わかりました、
うん、
まあもうないですね。
やらないですか。
もうやらないですね。
じゃあいいんですけど
ね。最近本当もう鬼のようにスーツ見てますから、
うん、
鬼の形相でスーツを見てるんですからずっと。
いやまあスーツ以外にも集中しとかないとね。
まあね、
うん、いろいろ気をつけないといけない。
気をつけますよ。
はい、
他にもね、あ内ヶ谷とかありましたね。
あ内ヶ谷
ありがたいことでね、
放送も放送がね
令和一発目のバラエティーとか言って、
そうそう日テレの
ありがたいことですよ。
清掃してね、
松岡茉優さんよ。
そう
松岡茉優さん俺もう大ファンですから。
あらそうでしたか。
僕そうですよ、あの霧島部活やめるってよ、
あ映画
っていう映画僕ね好きなんですよ。邦画1好きぐらい好きなんですよ。あれの出てましたからね、
はいはいはい、
うん、で、あ、なんだよっていうシーンねご存知でしょうか皆さん。
知らないですけどね僕。
あ、なんだよっていうシーンね。
どのシーンなんそれ。
このシーン僕何回も DVD 借りて巻き戻してそこばっかり見ましたから。
なんで、
うん、
なんで
最高な演技なんです。
松岡茉優さんが言うのね。
松岡茉優さんが言う。僕あの映画で知りました松岡茉優さん。
お
何この感じ悪い
あ
人みたいな、
はいはいはい、
でそこをね見ました。
そこを何回も繰り返し見た、
うん、あまりにも怖かったんで。
あ演技がすごすぎて、
演技がすごすぎて感じ悪い女子みたいな、
あ
女子同士の会話してる途中でこうピリってなる、はいはい、怖いんですよ。
ちょっと やんちゃな女子みたいな感じ。
ちょっとやんちゃなぐらいの、うん、それ怖いし、でその後万引き家族とかもね僕見たんですけど、万引き家族ではまたちょっと、
いや言えやちゃんとい
いですね、
あじゃわからないんですよ
本当に。優しい感じと、うん、ちょっと危うい感じと、
うん
ね、全然またキャラ違うんですよ。
なるほど。
そんな
松岡さんに、
うん、松岡さんが、
うん、
メンバー知ってますみたいな、メンバーさん知ってますとか言ってくれてね、
言ってくれましたね。
知ってたんですよ、
まあ、あの方お笑いも好きですしね、
うん、僕たちを知った状態で万引き家族の演技してたのかない
やそれは分からないですよ。まあまあまあまあ、
うん、
知ってたんならそうかもしれないです
よ。嬉しいですね、
うん、まあそんなこんなありましたけれども
、ね、そんなこんなありましたよ。
今週もお便りがね、
うん、
来ております。
お便り
今日もあの例のごとくね、
そうですね、
たくさんある中から、
はい、
僕がこうランダムに引いてね、
引いてください。
選んじゃうとなんかあれになっちゃう、
ね、あれになっちゃう、
ね、引かせていただきます、
ね、はい、
じゃあこれにしますね。
はい、
読みます。
はい、
ラジオネーム99点さん、
うん、99点さん、
山口さん、牛尾さん、こんばんは。
はい、
メンバー大好きです。
うん、
5月9日のライブ行きます。楽しみです。ありがとうございます。
あざす。
質問です。
はい、
お二人はお笑い芸人になってなかったら何になりたかったですか。
ほう
ほ
う、宇治さんは何になりたかったですか。
あ、僕は消防士です
あ、そうなんですか。
え、普通に
普通にって何ですか。知らん知らん。
え、なんで
誰が興味あるんですかそれ。
え、消防士。
あ、そうなの。
ああ
じゃないんや松岡茉優さんはいいんですよ。
僕消防士になりたかったんですよ。
へ
え。おじさんが消防士だったんですよ僕の。
へえ。
そう
そうなんだ。
消防士、うん、なんか消防関係だったんですよ、確か。
はあ、はあ、
違ったかもしれないですけど。
うん、そうなの。
なんか消防士に興味を持ってね、中学校の時にあの職場体験でね、あの消防署に行っ て、ただちょっと僕高いところがね、
うん、
あれなんですよ、
ね、何苦手なんですか。
めっちゃ怖いんですよ俺高いとこ。
へえ。
スカイツリー行ったことあります。
ないです。
スカイツリーはね、
うん、
なんであんなことするんかっていうところがあるんですよ。
いやあるでしょ。
エレベーターを待つ前、帰りの、
うん、
降りる時のエレベーター待つとこの床がスケスケなんですよ、うん、
あるあるあるある。
なんであんなことするん。
ハルカスとかね。
いやあれね、
うん、
そのそういうとこに行きたい人と行きたくない人で、
うんうん、
分けさせないと。
はっ、見なかったらいいじゃないですか。
いや、アホか。見なかったらいいとかじゃないじゃん。
見なかったらいい
んです。ここがスケスケだって思いながら、不安がりながらエレベーターを待たない
といけない。スケスケって表現も気持ち悪いし。
なんていうの？
スケスケ。
透明？
なんていうの？透明でいい。透明でいいよ。スケスケってうっすら白い感じするし。うん、
いや、あれダメだって。マジで。
いや、消防士の話でしょ。
まあまあ消防士の話。
それで諦めたってこと？
うん、高いところが。
あ、っていうか諦めたというか、俺が誘ったから消防士にならなかったという。
いやいや、そんなことはないよ。
そんなことはないんですか？
うん。もう高校ぐらいではその消防士のことは忘れてましたよ。
いやでもじゃあ何になりたかったんですかですよ。
いやだから中学校の時は消防士になりたい、高校になってからはこれになりたいっていうのは特になかったですね、うん、あ
なるほど、
だから工業高校だったんで、
はいはいはい、
工業の仕事に就くのかなと思ってましたね、
うんうんうん、はいはい、
うん、
僕は漫画家になりたかったですね。
漫画家ね、
うん、絵がずっと好きだったんですよ、
はいはいはい、
うん、でも漫画めっちゃ持ってましたしね、
うん、
そう古本屋巡りが僕趣味だったんでね。
そうですよ、ずっとあなたは漫画家になりたいと、
そうそうそうそう
言ってましたよ、
うん、もうねワンピースみたいな王道漫画が描きたかったです僕は。
ああなるほど、
あ
ーヒーロー、ヒーローというか、
ヒーローというか
かっこいい、
ドラゴンボールとかああいうね、もう王道ですよ、
少年が
喜ぶやつ、ジャンプの王道的なやつが描きたかったんですけどね、
あ
まあ諦めましたけどもね
、
うん、お笑いをやりたくなったんですけど、
うん、
僕ね中学校の時の学校の先生に、
はい、
めっちゃいいことを教えてもらったんです。
なんですか？
絵が上手くなる方法っていうのをね
お
教えてもらったんですよ。
ああはいはい、絵が上手くなる方法ね、まあ、何回か僕は聞いたことありますけど、
牛尾さんにも言ったことありますけど、
うん、
絵が上手くなるためには、
はい、
手の絵を描けばいいんですって。
手の絵、
手の絵、
うん、
そう
ハンド、
ハンドの絵を描くだけでいいんですって。
おー、そうらしいですね。
そう、いろんな角度から自分の手を見ながら、うん、それをデッサンしていく、
うんうん、
これが一番いいんですって。
なんでなんですか？
なんでですかね。だから陰影もあれば角度も複雑ですし、うん、こう遠近法とかもそこで学べるしということじゃないですか、うんうん、でシワの数とかもバラバラで、
だから集中っていうか、
うん、
大事な要素が詰まってる
んだと思いますよ。
う
ん、っていう風に聞いてから僕は漫画を見ると、
うんうん、
スラムダンクの井上雄彦さん、
はい、
あれバスケット漫画描き始めて格段に上手くなったと思いませんか？
なるほど。
そう。
手を描くから。
手を描くから。光の語っていう漫画、デスノートの作者ですよ。
はい。
小畑さん。
うん、
あの人も多分光の語以後の手のパチパチこれを描いたから上手くなって、う
ん。なるほどね。
すごいスピードで上手くなったんじゃないかと。
ほう、やっぱそうなんだ。
それあるんじゃないですか。
なるほど。
ドラゴンボールとかもカメハメハばっかり描いてたでしょ
いやばっかりではないですけど、
うん、まあ
とい、ね、いやこれそうそうそうそう、
うん、
実験しましたもんね。昔
実験したんですよ。そうそうそう、
僕牛尾の方がね、
うん、
絵がそんなに得意じゃないということで、
でもド下手だった
んですよ。そうそうそう、
牛尾さんはね、
そう
全く描けない。
だから、
うん、
意味がわからないですけど、山口さんに宿題を課せられてね、
うん、ちょっとやってみようと、
うん、1週間毎日、
うん、
あの手の絵を、
うん、
何個だったかな、あれ
1日、
まあまあ描けるだけ、
うん、
描きなさいって言われてね、描いてみたんですよね、
うん、
たらちょっと上手くなって、
上手くなったんですよ、牛尾さん。ほんで今結構上手いですから、牛尾さんはね。
そうですよ。
そうなんですよ、
うん、
かなりのものですよ、
うん、
あ絵上手いねって言われるレベルの絵描きますから、牛尾くんはね。
はい、だから手の絵を描けば、
うん、
上手くなる。これ実証されてます。
これ実証されてます、
うん、
皆さんぜひやってみてください、
はい、
僕はだから高校時代に1日50ハンド描くっていうのを日課に、
うん、手の単位ってハンドなんでね、
うん、そう
50ハンド
やったんですよ、
う
ん、
あそう、
うん、したらもう格段ですよ。
じゃあ絵うまくなりたい人はそれやりましょう。
やりましょう。
うん、
うん、
ということで、
はい、
今回も、
うん、
コーナーに移っていきましょう。
よいしょ。
それではいきます。まず最初のコーナーはこちら、俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーとなっております。
うん、
ということで山口さん、
はい、
今回のお題をお願いします。
はい、面白い漫画を考えよう。
これですね。
ですね。
うん、
これレイワさんからいただいた、
あ、そうですね、
でしたかね。
はい、
うん、
僕やって結構難しかったですね。
難しかった。
うん、なんか、
うん、
まあでも考えてみました。
よっしゃ、
うん、
じゃあ早速発表していきましょうか。
はい
はい、
ではは
い、
後ろの関脇は老人が主人公の漫画。
いやあるあるあるでしょ、絶対にある。
これはですね、
何ですかそれ。
すいません、
うん、
僕コナンが好きなんですよね。
うん、
好きなんですよね。
いや知らないの。
ハテラになっちゃいましたけど。
そうですよ。
好きなんですよ。
好きでしょ。
だから、
うん、
この老人っていうのは、
うん、
逆コナンのことなんですよ。
逆コナン。
そう、見た目は老人、頭脳は青年、うん、その名もってことなんですよ。
ああ、
まあ、名前は知らないですけど。
よくあのバスケット選手が実はね、おじいちゃんがストリートバスケに入ってたけど、
そうそうそうそう、
めっちゃうまい NBA プレイヤーだった
みたいな
漫画か、
うん、あ、ちょっとでも違います、
ね、違うんですか。
実際に、
うん、
体の、なんていうんですか、体力とかは老人ですよ。だからコナンも小さくなって、
うん、
新一の時にはできてたことが、
うん、
小さくなってできなくなると
か、まあそうですよね、
ありますから、逆バージョンですよ。
はいはいはい。
だからこれはね、
うん、
かなりそのなんていうんですかね、世間に、
うん、
こう風刺というか、なんていうんですかね、この世直しにもなる漫画なんですよ。
どういうこと？
あのね、
うん、
老人の苦労って、
うん、
あまりわからないというか、
うん、
若者、俺たち30代ですけど、
はいはいはいはい、
わからないんですよ。
わからない。
だから僕らが知らない、あ、こういうことでも老人って苦労するんだっていう描写を結構入れてもらうんです、この漫画にはね。階段とか、まあしんどいでしょう、
はいはい
はい、当たり前にしんどいと思うことプラス、
うん、
あ、それも老人は、うん、気をつけないといけないことなんだっていうようなことがふんだんに盛り込まれているので、
うん、そうでしょ、
若者が漫画を読むわけですよ、うん、子供たちがね、
うんうん、
それでおじいちゃんおばあちゃんを大切にというか、しっかり守ってあげないといけないんだなっていう勉強にもなるわけなんですよ。
いやでもカタルシスゼロ
ん、
喜びゼロ、
あ、
どういうこと、その、
うん、
そのおじいちゃんが何かを倒すとか推理するとか、うん、どういうこと、どうなるの。そこ一番大事じゃない。
いや、お前ちょっとあれじゃない、
何ですか、
考えすぎというか。
え、
それでも俺全然成立すると思うけどね。
あ、おじいちゃんになっちゃった、
うん、
おじいちゃんってこんな大変なんだ。
そう、
いやいやいやいやいやいや見ないよそれ。
いや見るでしょ
マジで、
うん、だから、
うん、
そのカタルシスとかをね、
うんうん、
そのお前はまあ少年がこう喜びそうな感じで言ってますけど、
まあ、そそ
漫画にもいろいろありますから。
あるある。
ジャリンコ知恵にカタルシスがありますか。
まああるでしょうね。
あるんかい。いや、それは何話かにはね、その、
うん、
なんかその出来事が起こるでしょうけど、
うん、
青年がおじいちゃんになったという設定で、
あ、だからジャリンコ知恵じゃなくてそういう一話完結のギャグ漫画というか、
うん、
ブラックユーモア、
まあそうですかね。
あ、
だから、
うんうんうん、
歴史とかもね、
うん、
あのその青年がおじいちゃんになって、
うん、
周りのおじいちゃんおばあちゃんと話すことによってね、
うん、
その昭和の時代とか、
うん、
もっと言えば大正、
うん、
とかの話とかを聞くんですよ、
うん、
主人公
が、ね、なるほどね、いろいろ。それ大事ですよ。
そう、それで歴史も学んでいけるっていう。
いやいや、もうなんかカビ臭いね。
いや、いいじゃないですか。
そんな感じか。
そういうのもあっていいんじゃないかなということで、
はあ、
関分けさせていただきました。
なるほど、分かりました。
はい、
じゃあ僕いきますよ。
はい、
山口の関分けはコインの一生。
何ですか。
はい、コインの一生ですよ。
うん、
うん、コインっていうのはあの1円玉から500円玉までの硬貨のことです。
あ、
が主人公。うん、硬貨が主人公です。だからコインが生まれてからの物語なんですよ、
はい、
この漫画はね、
はい、
例えば10円玉にしましょうか、主人公を。
主人公10円玉。
10円玉、
うん、
昭和何年に作られた10円玉が、
うん、
最初こうなんか帯みたいなのにくるまって、あの棒金みたいな状態で出てくるでしょ、
はいはいはいはい、
でそれがパカンって開かれて一、うん、つレジなんか入りました、
うん、
レジか知りませんけど、
うん、
そっからスタート。うん、
あ、そこがスタート。
そこがスタートで、そのお金が違う人の手に渡るでしょ
う。そうです、
ね、何か買い物した人の手に渡る。
お釣りとかで、
お釣りとかで渡る、
うん、
でそのお釣りをもらった買い物した人は次の店に行ってそれで支払うでしょ
う、うん、
そしたらその店の中にそのお金が入る、
うん、
っていうこのお金の流れを追っていく漫画なんです。
そのお金に意思があるってこと？
ない。
え？
ありません。
あ、ないの？
うん、10円玉が喋ったりするわけじゃないんです。
え、そうなの？
うん。
え、じゃあどういうこと？10円玉が主人公なんでしょ？
うん。
で、10円玉が擬人化するわけじゃない？
ない。
え、
あの、それ、その10円玉が、
その10円玉が移動していく様をこうずっと絵で描いていくってこと？うん、クソおもんないじゃん、その漫画。
違うんですよ。だからなんて言おうかね、その例えば最初にレジにあるときは、うん、レジの中の人間模様とかをその10円玉が見てるっていう感じ。10円玉視点で世の中を見ていくっていう漫画なんです。
うん、うん、なるほどね。そう、だからお金が移動していく先々の、人間ドラマとかを見ていく。
そう、それがね、昭和から平成に移り変わっていくというね、その時代を見ていく漫画っていうかさ、お金の視点でね。
お金の視点で見る必要はあるんですか？
じゃあ擬人化します。
するんかい。
擬人化します。
するんかい。
最初は50人兄弟なんですよ。
50?
うん、コインって棒金になってるでしょ。
あれって50なの？
あれ大体50でしょ。おー、50のなんちゅうのビニールに巻かれたものがバーンって離散してしまうわけですよ。
バラバラになるね。
でお兄ちゃーんとかなる。そっから、おーおーおーおー、あいつは神社の祭銭になった、あいつは何で、あの自動販売機の下に
落ちた
とか、
うん、
例えばこう水切りみたいに使われて、
湖の中、そんなやついます？
そうそう、そういうふうにこうバラバラになったのが、うん、最後こう出会う
ってな。いや、でもそっちの方が絶対面白いって。
そっちが面白い、
うん、
こんなとこにいたのか、
あいつ出世したなとかね。
そうそうそうそう、うん、あのギザ銃ってかっこいいよなっつってね、うらやんだりさ。
うん、だから一回別れたやつが出会うってすごいこと
じゃん。すごいことですよ。
いろんな経て
東京で生まれた兄弟が、うん、栃木で出会うんですよ。
栃木でね、
うん、
栃木の主婦の財布の中
で
再会したりするわけです。
おい、ちょっとお前どうした、
うん、老けたな、
老けたな、黒くなったな、
黒くなったな
っていう。
それ面白いじゃん。
うん、
うん、
じゃあそうしますよ。
靴の中に入れられるやつとかもいるんでし
ょ。いるでしょうね。
うわ、
うん、
ああ、そっちの方がいいわ。
じゃあそれにします。
うん、まあだいぶ僕が助けたみたいなとか。
いや、関脇はね、今回もう超捨て関脇なんですよ。
ああ、あんま出なかったんですか。
うん、残りの2つがもう最強なんです。
なるほどね。
はい、
それでは、
うん、
後ろの、
はい、
大関を発表します。
はい、
旅漫画。
うん、
まあ名前はちょっと、
うん、
は
い、普通なんか全然テンション上がりませんよ。
そうでしょ。
うん、
まあ、主人公の旅好きのね、
はい、
男の人の物語なんですけど、
うんうんうん、
あのね、
うん、
これもね、まあなんていうか、もう突っ込まれどころ満載かもしれませんね。わかんないですけど、ね、
まあまあ言うてみてください。
まあいろんなとこ旅行くんですけど、
はい、
あのみんなが知ってるような有名なスポットじゃない、
うん、
もう全然知られてない、
うん、
スポットを巡っていくんですよ。
ほう、
だからまあ旅行
ガイドブックみたいな、
うん、ガイドブックの、
うん、
さらにもう細かい版みたいな漫画。
なるほど、はあ、
ちゃんとあのしっかりその場所に行って描写もしてますし、
はあ、
ここに行ったらこういうことができるとか、こういう食べ物があるとか、
はあ、
街並みとかもちゃんと再現して。
いや、おもろいぞそれ。
うん、
やば。
だからそう、それを見て、あ、ここ行きたいなって思ったら行ってもいいですし、うん、
めっちゃいいじゃないですか。
うん、
だから漫画家が原稿用紙持って、
はい、
まあ、今だったらもうウェブ、
まあ、
パソコンとかで書けますから、
はい、
土地土地に行ってそこに宿泊して そこで漫画仕上げたらいいわけですね。
そういうこと、
1話。
そういうこと。
で、名前とかを若干変えてある本人とかを登場させて、そうそうそうそう、こんなおっちゃんいますよみたいなんとか、
うん、面白くない？
バケモンがおる。
これ面白くない？
ここに漫画界、
うん、
めっちゃおもろい。
う、うん、有名じゃないところっていうのがいいと思うんですよね。
いいですね。
で、地元の人も嬉しいですね。
嬉しいし、
うん、あ、こんなとこ書いてくれてるんだと。
その漫画が売れたらその漫画巡りをしますし、
そう、聖地巡り、
はー、
う
ん、
これはね、いいでしょ。
いや、面白い。
うん、
それ、てか、
お前が漫画家になったらやって、
うん、やっとがええよそれ、
うん、
あ、
これは面白い。
面白いね。
シンプルに面白いねって
読みたいねそれ、うん、それいいです、
うんうん、いいでしょ、うん、
最高、
うん、いやあのなんかもっと優勝
いや面白すぎるもんそれ、
うん、
あ
よかったよかった。
じゃあ僕ですね、
はい、
それでは僕の大関を発表します。江戸のロボット漫画はい、
江戸の
ロボット漫画、
うん、
どういう風に想像されますか。
まあそのタイムスリップ的なことなのかな。
へぼい
へぼい、
うーん、
あ違う、
違います違います。江戸時代に今の最新技術のロボットがこうドーンと出てくる、そんなんじゃございません。
違うんですか。
戦国時代、
うん
ね、こう軍友割拠の日本ですよ、
はい、
でもういろんなところにこう武将がいて、
うん、
それがこう国取りをしてたわけでしょ、
うんうん、
そこにからくり人形を作る人がいて、
うん、なるほど、
はいはい、その巨大からくり人形を作るんです、
うん、
中に人がいて操れるやつ
だから。おあ、そういうことか。
そういうことだから、からくりに乗って、
うん、
バトルする漫画。
お
うん、毛利元就だと三本の矢とかがこうあしらわれた弓を放つからくり人形
は、なるほどね、
これ流行りそうじゃない。
でっかいからくり人形
に
で互いの、
うん、
土地を守ろうと戦うわけ、
ね、戦う、
戦をすると。
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
いかがでしょうか。
いや、いいですよ、
いいでしょう、うん、この歴史的な事実を踏まえつつも、
うん、
ファンタジーっていうね、うんうん、これはどうですか。
面白いですね。
いいでしょう。
フォルムとかもやっぱ、
うん、
あるんでしょうね。
あるんでしょうね、
いろいろ。
この漫画はね、
はい、
外国人に死ぬほど人気出ますからね。
なるほど、
うん、
まあまあまあそうかも。
ジャパニーズロボットアニメなんてもう、うん、超グレートなわけでしょ、
はいはいはい、
それに侍が乗ってるんですからおお、
なるほどね、
うん、
そだからそれぞれの武将が乗ってるって感じ。
うん、そうします。
あ、
はい、というね。
あ、まあいいんじゃないですか、
う
ん、
ありがとうございます。
では、
はい、
牛尾の横綱を発表します。牛尾の横綱はバイト漫画
タイトルが毎回しょうもないんですよ。
タイトルはちょっと決めてなかったんですよね。
まあさっきすごく良かったんでね、
うん、
聞いてみましょう。
これはですね、
うん、
世の中にはいろんなバイトがありますよね。
ありますよ。
主人公が、まあ、前回のね、うん、ラジオの会話からちょっと思いついたみたいなところあるんですけど。
あ、そうなんですか。
主人公がね、ぐ
う
たらなんですよ、
はい、
だからもうバイトをね、
うん、
めっちゃ変わるんですよ。
はいはいはい、
あ、いろんなバイトするんですよ。
なるほど。まるで俺、
まるでお前、そう、
うん、
で、まあ、世の中にはいろんなバイトがありますから。
あります。
こんなバイトあったんだっていうバイトもあれば、
うん、
例えば有名なね、
うん、
マクドナルドとか、
はいはいはい、
ラウンドワンとか、そういうバイトもやるんですよ、
うんうん、
で、
うん、
その裏側をねこれもまた本当に見せていくんですよ
なるほどね。
そう、
うん、
マクドナルド あの後ろの機械とかどういうシステムになってるのとか。
あ、確かに気になりますね、
うん、ボーリング場 あのボーリングのピンの裏側とか人いるんですよ。僕も昔バイトしてましたけど、
はいはいはいはい、
故障したらそこに人降りてくんですけど、めっちゃ危ないですからね、うん、
なるほど。
あんな何ポンドもあるものが転がってくるところに飛び込んでいかないといけないんですよ。だから本当に細心の注意を払って降りていくんですよ。
なるほど。
で、音もでかいしめっちゃ怖いとか、なんかそういう
分からないですもんね。
そう、分からないところ。
このホタテの焼き目はどうやってつけたのかな、
うん、それお前がしてたバイトね。そうそうそう、
気になりますもんね。
そうだから言って、そうお前が言ってたホタテに焼き目つけるバイトとか、
うん、
グミの違う色が流れてきたら弾くバイト、
うん、
こういうバイトの紹介もできるし、
はい、
で最後何ですか、漫画の最後には、
うん、
そのバイトの、
うん、
求人が載ってるんですよだからスポンサーがつきまくりというかね。
ああ、でもじゃあ悪くは描けないね。
もちろん、ああ、うん、
悪く描きたいよ。
それ、いや、そうか、そうなるか、やっぱよく
書
か
ないと。リアルも知りたいよね。
そうですよ。いやいや、じゃあやめた無許可無許可
無許可無許可で
無許可で。
なるほどね、
うん、いや、そう、そうなんですよ。だから、うん、みんなが知らない、え、そうなんだっていう、うん、
ただバイトこんな素敵ですよっていう漫画だったらありそうだもん、うん、なんか冊子とかで。
そうですね。
そうじゃないんでしょ。
そうじゃなくて、この あ実はそうなんかいっていう、あ、まあ、どのバイトも悪いことしてるとかじゃないですけどね、
あ
とかが知れる、
なるほどね、
漫画
いいかもしれませんね。
うん、主人公の男と、女の子の恋も描いてますよ、
ついでに多足、
うん、だからバイト先での恋愛とかね、バイト先で恋愛して、周りの人へ隠してるタイプの人たちの気まずさとかも描きますし、
なるほど、
そうそうそう、
いいじゃないですか。
うん、
僕のもいいですからね。
そうですか、
では僕の横綱を発表します。ポケットヒューマンさあさあさあさあ、
嘘でしょ、
どういうことかと思うでしょ、でしょ、
うん、
これはですね、まあ、ポケットモンスターっていう、
はいはい、
ものがありますよね。
あります。
あれの逆です、ポケットヒューマン。
あ、そういうことか。
モンスターが主人公なんですよ。
お、
うん、架空の国があってね、
うん、
そこにはモンスターが生息してるんです。モンスターが食事をして、モンスターの家族がいてモンスターがさらにモンスターを飼ってるような、うん、世界がありましたね、うん、そのモンスターその町の草むらにはね人間がいるんです。そう、
うん、
人間が生息してるわけですよ。野生の岡崎真也が現れたとかね。
誰なんじゃ
誰なんじゃこいつ、うん、だから野生の人間が現れるわけ。
野生の人間が、だからモンスター主体の、
そうそう、モンスター主体です。
うん、
それをモンスターボール投げて捕まえて野生の人間をね、
モンスターなんですね、逆にね。
そうそうそう、
モンスターからしたら人間がモンスター、
あ、そう、野生のヒューマンを捕まえて、うん、ヒューマンボールか、
ヒューマンボール、
ヒューマンボールっていうのを投げて、うんうん、そうそうそう、戦わせる
という
。何ですか、
まあ、ポケモンは、
うん、
そのポケモンに、
うん、
それぞれなんか属性というかね、
うん、
火ポケモン、
うん、
水ポケモンとかあって、うん、それっぽい技とかがある
わけです。あるよね。
そのヒューマンは、
ヒューマンもあります、それはもちろん。
え、
そのボディービルダーの山本慎一郎が現れたとかね、知らんけども、
うん、
それはもう怪力系のヒューマンですから、
うん、
怪力ヒューマン、
怪力ヒューマン
そうそう、
怪力ポケモン
みたいな、うん、北島康介とかはもう、
え、有名人とかも出てくるもん。
例えばね、例えば北島康介だったら水ヒューマン水タイプのヒューマン。
いや、あの人早く泳げるだけよ
そうですか、
うん、平泳ぎ。
あと、まあ、軍人とか強いですよ。
あ、なるほど、
うん、
え、ちょっとどういうこと。
いや、でも そんな強くくんなよそんなディティール決めてないわ。
そうなんかい、決めとけや。
そうなんですか。だから草むらから人間が飛び出てくる、
うん、
それをヒューマンボールっていうのを投げて捕まえる、
うん、
それを仲間を増やして次の町へっていう漫画ですよ、
うん、例えばポケモンだったら、
うん、
なんかボスというか、 なんかミュウとかミュウツーとかね、めっちゃレアみたいなモンスターで捕まえるの難しいみたいなことじゃないですか。
いますね、
レベル上げていってそれ倒す、
はい、
だから、ポケットヒューマンにもそういうのがいるってこと。
例えば、バチカン市国にいるローマ法王とかですね、
うん、え、そんな人たちまで出てくる。
ローマ法王、これはもう伝説の人間じゃないですか、
うん、ローマ法王にボール投げる
の。そう、ヒューマンボール。でもマスターボールじゃないとダメよ
マスターボール言うてしまっとるけど、
うん、それじゃないと。
でガシャーンなって、
なって
ドゥクドゥク
ドゥク
ドゥク
ドゥクドゥク
ドゥクドゥク
で捕まって、
うん、
でレベルアップしていくわけですよ、
うん
うん、で次の町へ行ってライバルとかと、ポケヒューバトルするわけよ。
ポケヒューバトルね、ポケ、うん、モンバトル、
うん、これが僕の横綱です。
わかりました、
うん、
では、
はい、
勝敗は皆さんで決めてください、
はい、
それでは山口さん、
はい、
次回のお題の発表をお願いします。
はい、こちらのお題はですね、ラジオネームテレちゃんさんがくれました。
お、テレちゃんさん、
いきます。
いつもくれる人、
はい、単独ライブのグッズを考えよう。
ほう、
うん、
番付でやりますか。
番付でやります。テレちゃんさん、単独ライブ決定おめでとうございます。大阪でも大人気のメンバーのお二人なのでチケット取れるかが心配ですが、もし行けたら嬉しいです。
うん、
絶対に取れるでしょう。そこで単独ライブのグッズを考えてみてはいかがでしょうか。良、
うん、
かったものはぜひ販売してほしいです、というね。
おお、
そんな感じですよ。
番付で考えますか。
うん、これで本当に良かったものを作って、
うん、
単独ライブグッズで販売しましょう。
ってことは、
うん、
実現可能そうなものじゃないとやばいってこと。
まあそうでしょ
う。
しかもありきたりじゃないものにしましょう。
うん、まあそうですよね。それはそうでしょう。う
ん、T シャツ、
うん、
缶バッジ、
うん、
ステッカー、
うん、
など、
うん、
結構ありますからね。
そこを避けつつ、
なんだそのグッズは、うん、っていう最高のやつ。
でも欲しい。
でも欲しい。
わかりましたよ。
はい、それを3つ考えて発表しましょう。
これは考えてきましょう。
はい、
ということでリスナーの方にも番付のお題や、回答を募集しておりますのでよろしくお願いいたします。ラジオネームと番付のお題や番付の回答を送ってください。メールアドレスは radio@member902.com、 radio@member902.com までお願いします。続いてのコーナーは持ち込み企画バトル。このコーナーは牛尾と山口がそれぞれ企画を持ち込み戦うというコーナーです。勝った方のコーナーは来週に持ち越され、負けた方は来週までに違う企画を用意しないといけません。前回はドローだったので、2人とも新しい企画を持ち込んできました。
うん、
ということでね、
ですよ、
初のドローを経験いたしました。
そうなんですよ、
またリセット、
はい、
ということで
牛尾くんから言ってください
よ。いいですか。
はい、
では僕が持ち込んだ企画は合体スポーツ
ー。もう分かった。もうルールが分かった。
じゃあ早速やっていきましょう。
説明してください。説
明を一応しておきましょうかね。
はい、
世の中にはたくさんスポーツがありますよね。
ありますね。
こちらにですね、
うん、
私が世の中にあるたくさんのスポーツをですね、
うん、
カードにしてきましたので。
あ、好きですね。
こっからですね、
うん、
2個引きまして、
バカの一つ覚え。
引いてね、
引いて、
うん、新しいスポーツを作ろう、
うん、
だからサッカーと野球でキックベースというのがあるんだから、うん、他も面白いスポーツができるんじゃないか。
ああ、いいですね、
ということです。
ああ、分かりやすい、
うん、
いいコーナーだ。
いいコーナー、はい、うまいこと融合させようということですね。どっちがうまく融合できたかというので戦うコーナーね。
でも運ですもんね、これくじ。
そうですね、
うんうん
うん、じゃあいいですか、早速もう
早速やりましょう。
2枚ずつ引いてください。
わかりました。これとこれにします。
はい、
うん、なるほどなるほど、いいですよ。
うん、
うん、いいね。
僕からいいですか。
はい、
僕が引いたのは、
はい、
飛び込み、
うん、
と、
うん、
F1 です。
おお
し、
ほう、
うん、
どうなる。
F コミ。
F コミ。 F コむことできます。
うん、ですね、うん、あ、うん、
うん、
いいですよ。
F コミ、
F コミは、
うん、
多分今から想像通りのことを言うんでしょうけども、
うん、
F1 はまあ車ですよね、はい、速い車ですよ。
速い車ですよ、
うん、それを、
うん、
どんぐらいですかね、まあ、マックススピード出るぐらいの助走距離があるんですよ、
うん、
で、
うん、
先、その向こうは、
うん、
広いプールです。
怖っ、
うん
うん
で、その先っちょに飛び込み台、飛び込み台のバネみたいな、バネというかね、うん、ついて
るんです。台があるの。
あ、いや普通にあのあれでいいわ、その滑走路が最後上にちょっと向いてて、
あ、だからスキージャンプの
ような形、スキージャンプみたいになってる、
うん、
まあ飛び込み、うん、と言っていいでしょ
う。
うん、うーんって言って、最後ピョーン飛ぶわけですよ。
死ぬって。
で、で、うん、できるだけしぶきを、なく着水してい
く感じなんだけど、 無理ですって、死ぬ。
だから
死ぬよ。
F1 にも、
うん、
改造してあるんよ、
うん、
そのバーンって飛び上がった瞬間に、
うん、
なんかウイングみたいなのが出
てかっこいい。
そう出て、風の抵抗とかをちゃんとドライバーが操るんです、うん、
だからスキージャンプ状態ですね。
そうで、まあ、回転したり、
うん、
するわけですよ。
で何そのマシンごと、
マシンごと
死ぬって。あ、だから潜水艦状態にしときゃいいのか、
うん、
死ぬ、
もうガッチガチに、
うん、固定して、
固定して
振動とかは大丈夫
だよ、大丈夫だよと。
怖いね、
うん、
あったら見ますけどね
僕、うん、だから、うん、たまに あるじゃん、アクロバティックなやつ、そのバイクとか、バイクで回転
したり、
そうそうそう、
あるある、
うん、車も多分あるんですけどね、それの、最終的に飛び込むバージョン、
名前は、
うん、F コミ
気持ち悪いF コムって何だ高いところから F コム、
だから
うまく F コムことができた
ら、だから市民プールでは F コンじゃいけませんからね。
それは F コめないですよ、うん、危ない危ない、
うん、F コミ禁止、
F コミ禁止間違えて F コムことあるかもしれませんからね。
だから銭湯とかでもダメですよ、 F コンじゃ
よくないですよね、うん、周りの人が迷惑しますからね、わ、うん、かりました、
はい、
じゃあ僕もいいですよ、
はい、
僕は、
うん、
ボートレースと卓球です。
ほう、
うん、
融合できます、
できますね、
なんか水系多いですね。
低球、
低球ってなんかあるんじゃない、
あるでしょ、聞いたことあるよね、
うん、
低球って何ですか、
低球ってなんだ、
テニスですか、もしかして庭、
ああ庭、うん、
うん、
テニスかも、
低球、テニス、その庭じゃないですから、競艇の艇ですか、1号艇、2号艇の船、うん、船、うん、低球、
うん
うん、船玉ですよ、
うん、船玉、
うん、だから競、うん、でっかい卓球テーブルみたいなのがあって、
うん、
そこにめっちゃ跳ねる球を用意する、
うん、
で巨大ラケットみたいなの持ってボート操って右へ左へ動きながら水上で卓球するんですよ。
うわ、
うん、低球
でかいんですね、だから
でかい、
ああ
でかいでしょうね。
で水中の真ん中に板が置いてあるんですね、うん、でネットがかかってて、
かかってて、もう卓球と一緒なんですよ、うんうん、卓球のでかいのが競艇場にドーンとある、うん、それをまあじゃあ2艇で行おうかな、
は
あ
は
あ、ダブルス的に、
なるほど、
そうそう、コンコンコン、
うー、
うん、
ちょっと見たいですけどね、
ちょっと見てみたいでしょ、うん、まあ F コミの方が面白いな
っていう感じの、
ああこれはいいです、面白い、
新しい
です、うん、
これいろいろ組み合わせ考えていったら、うん、実際に遊べる
うん、
ね、キックベースに変わる何かが出てきたり
しそうです、できるかもしれませんね、はい、この前の都道府県より断然いいわ、
うん都道府県も合体させましたけどね、
うん、
うん、
というコーナーですか。
そうです、
わかりました、
はい、
では続いて僕のコーナーに参りたいと思います。
はい、
僕が持ち込んだ企画はあれよりもあれなもの。
は？
あうん、
なんですか、
タイトルが難しかったんですけど、
うん、
あれよりもあれなものというゲームです。これは
ゲーム、
ルールを説明します。
はい、
僕たちリズム芸人じゃないですか
うん、ですから、リズム芸人です、はい、
はい、リズムに乗せたコーナーを今日も持ってきました。
あ、山口さんずっとリズムに乗せてますね。
リズムに乗せるコーナーです、うん、ですね、例えば僕がリンゴよりも硬いものって言ったら、あなたはリンゴよりも硬いものを答えてください、今、
うん、パソコン、
はい、そしたらパソコンよりも大きいものって僕が例えば言いました、
うん、
そしたら
象、
象よりも黒いものって言ったら、
クマ、
うん、というゲームです片方がずっとお題出し続ける、何々よりも何々のもの、
うん、
何々よりも何々のもの、
うん、
相手が答えたことを受けてそれよりも こんなものを答えてくださいという質問を出しますから。
なるほど。
それに答えていってください。あなたは
あれよりもあれなもの、
あれよりもあれなもの、
おうおう、
これはあの問題出してもミスることありますし出されたほうもミスるかもしれない。ミスった方が負けですよ。
ああなるほどね、
うん、
あじゃあその親が変わっていくみたいな感じですか。だからあの
何ゲーム
一戦終わる、例えばお前が、うん、お題出す人で俺が答える人で、
うん、
終わったら次俺が お題出す
人。ああいいです、そういう感じでやっていく。それをリズムに乗せてやります。
おお、はい、
うん、ちょっと3連符の難しい感じでいきましょう。
3連符
テケテテケテテケテテケテのリズムでいきましょう。いやい
や、そうなんですか、
うん、
はい、
ちょっと聞いてください。
はい、
というメロディーに合わせてやっていきます。
暗いな、なんか
いいんです、これでやりましょう。
もっと明るくすればよかったのに。
い
や
い
や、
なんかね、こういう感じの曲を聴いてるときに思いついたゲームなんで、うん、おのずとこうなりました。
ああそうなんですか、うん、
これでリンゴよりも赤いもの、
うん、
なんとか、
うん、
うん、何々より何々なもってやるんですよ
一回やってみましょう。
やってみましょう、とりあえずね、うん、じゃあ僕が出しますからね、お題を。
はい、
それでは行ってまいりましょう。行きます。リンゴよりも黒いもの、
アリ、
アリよりもでかいもの、
ゾウ、
ゾウよりも小さいもの、
石、
石よりも硬いもの、
ダイヤモンド、
ダイヤモンドより赤いもの、
トマト、
トマトよりも柔らかいもの、
うわーめんつくかげくらく
っていう。
おお、
うん、
焦る、
焦りますか。
うん、そういうことか。
そう、
はいはいはいはい、これ出す側もむずいって
ことですよ。出す側もむずいよこれ。だから次一応牛尾くん出してみてくださいよ、うん、
はい
はい、いきますよ、
うん、チーターよりも速いもの、
F1、
F1 よりも遅いもの、
車、
車よりも遅いもの、
人間、
人間よりも遅いもの、
イモムシ、
イモムシよりも硬いもの
ダイヤ、
ダイヤよりも硬いもの、
俺の意志
頑張ったねダイヤよりも硬いものはちょっと問題としてやばかったか。
難しい、
うん、
俺の意志、
うん、俺の意志、うん、やめようか。
いやまだやろ。
俺どうする。
じゃあ僕が出します、
はい、
お前よりも面白い人、
大樹、
大樹よりもおもろい人、
松本人志、
松本人志より硬いもの
石、
石よりもおもろいもの、
うーやおいや あでもそういうことだ。
究極大樹って言ってしまうんですか、あなた相方のこと
やめなさい。あ、でもそういうことですよ。
分かったの？
うん。だから、
うん、
さっきの俺とかお前の出し方かな。
なんか読めた？
うん。いや、あのオーソドックスなこの戦い方というか出し方をやってみるよ、
うん、
一回。
分かった。
うん。
一回初心に変え。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあ牛尾さんから、
うん。米粒よりも大きいもの。
饅頭。
饅頭よりも大きいもの。
人間、
人間よりも大きいもの、
宇宙、
いや宇宙よりも小さいもの、
お地球、
地球よりも小さいもの、
人質人質怖い
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、ついにやったね、ついに、ついにですよ、
ついについ
にパリクってない言葉を言うやつやりましたね。あー怖い怖い怖い人質やばいよ、
恥ずかしい、嫌な気持ちになるじゃあ次僕に出させてください。
はい、
お前よりも強い人、
ヒョードル、
ヒョードルより柔らかいもの、
プリン、
プリンよりも硬いもの、
石、
石よりも速いもの、
F1、
F1 より長いもの、
ロングコート、
ロングコートよりも、いや、やったー やった
くっそ
ロングって言いたかったんでしょ。
うん、
F1 の方が長いでしょ。
長いってなんなんF1 を長いって表現するってなんなん。まあでもそういうことだもんね。
もう一回俺から行かせて。
分かった。
アリよりもでかいもの、石、石よりもでかいもの、
人間、
人間よりでかいもの、
地球、
地球よりもでかいもの、
太陽、
太陽よりでかいもの、
宇宙、
宇宙よりも白いもの、
白衣、
白衣よりも赤いもの、
地、
地よりも黄色いもの、
バナナ、
バナナよりも長いもの、
メジャー、
メジャーよりも長いもの、
え、蝶、人の蝶、あ、蝶蝶蝶蝶蝶蝶いい感じ、イエーイ、レッツゲット、レッツゴー、フォー、ああ、あ、長いものって出てこんな、あ、川とかあるじゃん、
いいね、
信濃川とか、
あ、信濃川があった、そうだったね。信濃川があったわ、それがいいもの。もう終わりましょう。
このお前が持ってくるリズムのコーナーって嫌、
うん
うん、だよね。
嫌だよね。
テンション下がる。
テンション下がりますよね。まあ散々でしたけれども、
はい、
以上が僕が持ち込んだコーナーです。
なるほど。
はい、
どうしますか。勝ち負け、
右翼の勝ちでしょ。
お、合体スポーツの勝ちで。
合体スポーツはもうちょっと楽しめるかもしれない。
なるほど、
うん、
じゃあ次回合体スポーツは持ち越し、
うん、
山口さんがまた新しいコーナーを考えてくると。
そうします。
はい。
いや、
うん、
オープニングジングルバトルします。じゃあ僕の持ち込み企画として、オープニングジングルバトルです。
え、
うん、
何それ。
互いにジングル作ってきて、
うん、
良かった方が、うんうん、次回からオープニングジングルになるという。
え、俺今日
ずっと
俺作るの苦、うん、できないですよ。
いや、もうできるでしょ。
できないんですよ。あれをできたとしていいんですね。
え、だって愛してる作ったじゃん。
愛してるって余裕で言うな。俺がつけた勝手なタイトルを余裕で言うな。
え、愛してるの
世界に一つだけの花みたいに言うな。
ねえ、大体のことは分かったでしょ。
うん、オープニングジングル、
うん、を作ってくると。
うーん、
で、良かった方を次回使う。
あ、
これでいきましょう。はい、ということで、
うん、以上ですよ。
以上ですよ。
はい。
ダイエットしてます？
やってますよ。
ブルブルしてますか？
ブルブルしてますよ。
聞いてるんですか、あなた。
さあ、どうでしょうね。え、でもね、
うん、
会長ですよ。会長？
うん、
なんか、元気です。
あ、本当。
うん、普通に肩こりとかが
なくなる。
なくなる。
えー、
まあ、肩こりとかもなくなるものなんですよ。
めっちゃいいじゃん。
うん、使いどころによってはね。
僕もめっちゃ走り込んでますよ。
あ、そうですか。
うん、
まあ、5月末ぐらいに、
うん、
ダイエットバトルの結果発表ですからね、
う
ん、
そうですね、
うん、
勝つでしょうね。
そうですか。
うん、じゃあ最後にお便り読んできますか。
はい、じゃあこれ読んでみますか。
はい、
ラジオネームチップさん、
うん、
チップ星マークさん、
チップスターさん、
チップスターって読むかな
ってことですかね。
おお、はじめまして。ラジオ楽しく聞いてます。ダイエット企画頑張ってください。お、体重も気になりますが、ウエストの痩せ具合も気になります。
うん、
ラジオを聞いていてお二人ともとても楽しそうです。私の中で牛尾さんはクールなイメージがあったため、牛尾さんってこんなに笑う人なんだなって思いました。
ってこと。
はい、今後の配信も楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、
ねえ、うん、ウエストの痩せ具合、
ウエストの痩せ具合、ウエストが
痩せたいですよね。
まあそうですよね、
やっぱり
ウエストと顔、うん、
ウエストと顔
がやっぱりね。
そうですよ、
服が似合わないんですよね。
そうだよ、
新しい服買っても、
ああ、
服屋さんとかにね、
ああ、
その服を着たらこんな感じになりますよっていうモデルの人が着てる写真があるでしょ、
うん、あるある。
あれ大体細い人が着てるじゃないですか。ああ、ああ、 ああならないですからね、
うん、だから僕は雑誌のモデルは、うん、僕らみたいな体型の人間がやるべきだと昔から提唱してるんですよ。
おお、
うん、
なるほど。
そういう雑誌の方が売れません実は。あ、まあ
確かにね、
うん
うん、この体型の人が着てみたらこうなるよっていう。
だから全雑誌、
ああ、
ちゃんとしたモデルと、
ああ、
その隣に普通のおじさん、
はいはい、
が着たものを並べて紹介してくれたらいいのに、ね、
ああ、それいいじゃない
ですか。それいいでしょ。ああ10代からまあ50代ぐらいまでの、
ああ、
うん、そう、
そうね、年齢と体型もあのだから分けてね、
そうそうそう、
やってくれたらいい
ですね。こいつが着るとこうなるよ、
はいはいはい、
ぜひ雑誌の方々、
雑誌の方々、ファッション雑誌の方々、
そうしてください、
お願いします、うん、ね。牛尾さんはクールなイメージがありましたがって言ってますよ、
うん、そうですか。
いやいやいやいや、なんか言ってあげてよ。
いや、牛尾さんはクールじゃないですよ。
お、
クールじゃない、皆さん騙されないでください、はい、騙されがちなんですよ。
クールっていうのはいいイメージなんですか。
まあいいイメージじゃないんですか。なんか宇治尾さんはクールでしっかり者みたいなイメージね、
うんうん、
で山口さんのはなんかおっちょこちょいでニコニコしてる感じの仏みたいな感じ、
うんうん、いや仏みたいと誰も言ってない
ですよね。違うんですよ、
はい、
真逆。僕がクールでしっかり者なんですよ。宇治尾くんがおっちょこちょいで仏なんですよ、
うん、仏って言ってくれるんですか、確かにね。どうなんですかね。
どうなんですかね、
うん、
おふざけが過ぎるんですよ、牛尾さんはね。
おふざけ、
うん、舞台で MC の時だけなんかしっかりしようとしてるだけなんですよ。あとやばいですから。
そうですか、
うん、
うん、
この前チンコ触ってきました。いきなり僕のチンコ触ってきたんですよ。
うん、楽しいじゃないですか。
楽しくない。
びっくりしたでしょ。でも
びっくりした。
絶対に やらないじゃないですか、
うん、
もう32歳の、うん、芸歴12年目のコンビの相方のチンチンを、
うん、
チーンってやられると思ってないでしょ。
ないですよ、うん、
あなた街中で、まあ、街中でこれやったんですけど、
うん、
まあでかい声で
わめき散らかしました、ね、気持ち悪すぎ
た、ね、おやめろやとかじゃなくてね、なんかもうわめき散らかしてましたね。まあいいですよ、そんなこと。
あ、いいですね、
うん、
以上ですね。
ということでね、
うん、
いろいろ喋ってきましたけれど
れども、
まあ、終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、
はい、ということで、はい、メンバーのヘアラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メンバーに対する質問や感想などございましたらラジオネームをお書きの上送ってください、うん、メールアドレスは radio@member902.com ラジオアットマークメンバー902.comまでお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。